本日の聖書箇所は、マルコの福音書15章1から15節。第3版、新約訳聖書の第3版ですと100ページ。第2版ですと91ページです。ではお読みさせていただきます。マルコの福音書 15章1節から15節。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法者たちと前回とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまでもあなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は吸いって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこで彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを釈放した。イエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡した。本日は以上の箇所より、横谷渉先生を通してピラトによる尋問という題でメッセージをいただきます。
素晴らしい聖書の箇所ですが、それを十分に語ることのできないものですから、一言お祈りをね、一緒にしていただきたいと思います。天のお父様、あなたが2000年前に私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった。いよいよマルコの15章に入っていきます。この あなたがしてくださった素晴らしい御業を語る器として、全くふさわしくないものが講談から語らせていただこうとしています。主を憐れんでくださり、ここに込められているあなたの恵みとあなたの愛を、今日ここにあなたを礼拝しようと思って集われたお一人お一人の心にあなたが語りかけてくださるように、小さなしもべを清めて憐れんで用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様を死刑にすることを前々回ですね、一緒に見ました。ですね、 ユダヤ人の指導者がイエス様をこう憎んでですね、まあ、ついにイエス様を死刑にする決断をしたわけですけども、今日の箇所を読むとですね、もう一度裁判が行われていたことが、まあ、記されています。一節ご一緒に声に出して読みましょうか。3、はい。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老、律法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。彼らにはですね、イエス様を死刑にするその権限がなかったということが、まあ、他の聖書の箇所を見ると記されています。ユダヤ人だけでですね、公式に裁判をして人を死刑にすることはできなかったということですね。そこで当時この地域一帯を支配していたローマの総督ピラトさんという人ですね、この人にイエス様を差し出して、まあ、なんとかこの人を死刑にしてくれないだろうかということを、まあ、ユダヤ人のリーダーたちは頼み込むわけですね。その罪状が、まあ、少し変わってくるわけです。それは彼らがですね、イエス様はこれ死刑に当たるぞっていうふうに決めた理由、それはイエス様が私は神の子だっていうことですね、神の子キリストだっていうことを認めたこと、つまり神を冒涜したというこの冒涜罪で彼らはイエス様を決めたわけですけども、ここではですね、イエス様は自分をユダヤ人の王だと名乗っているよっていうふうに訴えを、この内容をちょっと微妙に変えるわけですね。宗教的な意味で言えばこれ同じこと言ってるんですけども、対外的にはちょっと違うわけですね。イエス様がですね、私は神の子だといくら言っても、ローマ帝国のこのルールではそれは死刑にはできないわけです。宗教的な問題なので。ですがイエス様が私はユダヤ人の王だっていうふうに言ったとしたら、これローマの皇帝に対する反逆の罪で問うことができるわけです。そこで祭司長たちは微妙にこの訴えの内容を変えてですね、ピラトにイエス様を引き渡すわけです。ですので2節でピラトはまず、あなたはユダヤ人の王ですか、そういうふうに聞いてるけども、あなたは本当にそう名乗ってるんですかっていうふうに尋ねたわけです。ここでイエス様はその通りですということを、まあ、答えるわけです。このイエス様の答えは、反逆者としてこの地上の王としてですね、ユダヤの王を名乗っているわけではなくて、霊的な来る天の御国での王であるということをイエス様は、まあ、答えているわけですけども、まあ、それはここでは伏せるわけですね、イエス様は。そしてたくさんこの祭司長たちが訴えを出す、その訴えに対してイエス様は口を閉ざしている。そのことに、まあ、ピラトは驚くということが記されています。6節からはですね、バラバという一人の囚人の恩赦について書かれています。群衆が祭司長たちにですね、扇動されて、本当なら罰しなければならないバラバを許してですね、本当は罰してはならないイエス様を処刑に決めたということ、そのことがこの後半部分には描かれています。今日もここから私自身が教えられたことを3つ皆さんにお分かちしたいと思います。まず第一に、ここから皆さんにお伝えしたいこと、それは今日の聖書がですね、まず私たちに語っていること、教えようとしていること、それはイエス・キリスト何の罪もなかったということをここで聖書は語っているわけです。イエス様には何の罪もなかったということですね。言い換えるなら、イエス様は無実の罪で十字架につけられたんだということを今日この箇所は私たちに語っています。10節ご一緒に読みましょうか。10節3、はい。ピラトは宰相たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。ピラトさん、こういうふうに言ってるわけですね。このユダヤ人の王を釈放してくれというのか、そういった理由は祭司長たち、ユダヤ人のリーダーたちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。言い換えるならば、 ピラトにはイエスが死刑にあたるような罪はないということを知っていたということですね。もう一箇所14節もご一緒に。3、はい。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。ここでもピラトはイエス様をかばって言うわけです。あの人はどんな悪いことをしたというのか。しかし15節見ると分かるように、群衆の求めが激しくなったので、ピラトは最終的には折れてしまってイエス様を十字架につけてしまったんだっていうこと。イエス様がなぜ十字架につけられたのか、それはイエス様が何か悪いことをしたから、死刑にあたるような罪を犯したからイエス様は十字架につけられたのではないということですね。イエス・キリストは無実の罪でこの十字架につけられたんだということを、今日この聖書の箇所は私たちに語っている、教えようとしているわけです。それは私たちの罪のためであるということも、また今日の聖書の箇所は教えています。ピラトがね、言っていますね。祭司長たちが妬みからイエスを引き渡した。この人を妬む心ですね、誰にも持っている心ですね、この妬みの心、イエス様を十字架につけたんだということ。また15節では、ピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放したって書いてますね。そしてイエス様を十字架につけるよう引き渡した。この人からよく思われたいという心ですね、自分中心の心、自分さえ受ければいいという心、このような心、自己中心がイエス様を十字架につけたんだと語っているわけです。またこの群衆たちですね、数日前にはイエス様を喜んで迎えていました。またイエス様の教えを喜んで聞いていました。その群衆が祭司長たちにこう先導されて、コロッとこう態度を変えていくわけですね。これ何を表しているかというと、イエス・キリストを救い主として信じるか否かということです。イエス本当に信じて従おうとする人、以外の人はですね、イエス様に背いていくということです。中立はありえないということです。イエス様は私は信じもしないけど別に攻撃もしませんっていうのは、この群衆のもともとの立場でしたね。でも最終的にはイエス様に敵対していくんです。私たちはイエス様に従っていくか、あるいはイエス様に逆らっていくかの2つに1つしかないということを、この群衆の姿は教えています。中立っていうのはないんだよということですね。ともかくこの群衆たちのこの日和見主義というかね、いい方、強い方に、優勢な方についていこうとする、そのような自己中心、このような罪がイエス・キリストを十字架に向かわせたということです。イエス様が悪いことをしたので十字架にかかったわけではないということ、そのことを今日まず最初に覚えたいですね。第2に移ります。今日の聖書の箇所から分かることですね、それはピラトの苦悶というか悩みですね。ピラトはここで悩んでいるわけです。今日の聖書の箇所にもそのことがよく分かりますし、ヨハネの福音書とかですね、ルカの福音書、マタイの福音書、同じ内容が書かれた別の福音書記者の記事をですね、読むともっとそのことがよく分かります。マタイの福音書では、ピラトの奥さんがですね、イエス様のことを正しい人だから、もうこの人と関わらないでくださいっていうふうにアドバイスするシーンが出てきますし、ヨハネの福音書ではこの人に何の罪もないっていうふうに、ピラトは何度もイエス様を守ろうとしている姿が描かれています。今日の聖書の箇所もよく読むとそのことがお分かりになるかと思います。6節、ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていたですね。これはこの時だけの特別な慣例であったかもしれません。まあこの中近東一帯にはこういった赦免というですね、恩赦というのが割とあったようですね。お祭り、この杉越のお祭りの時には一人だけですね、ユダヤ人のためにですね、木に、 助けてほしい人を許してやるっていう、そういうまあなんていうか人気を得るための方策ですね。今ワールドカップやってますけど、軍事政権がねワールドカップ全試合無料放送っていうねしましたね。それもまた軍事政権に対するタイの住民の人気を得たいっていうこの方策の一つだって言われてますけども、まあ、同じことをここでピラトはするわけですね。そこにまあバラバという人がいたということです。そこでピラトは彼らにですね、このユダヤ人の王を釈放してくれと言うのかっていうふうに尋ねるわけです。なぜピラトはこういうふうに尋ねたんだと思いますか？ピラトはね、ここでですね、10節にその理由を書いてますね。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたから、ピラトはこのユダヤ人の王を釈放してくれと言うのかっていうふうに民衆に聞いたわけです。つまりピラトはこう思ってたんです。このイエス様をですね、釈放してほしいのかっていうふうに祭司長たちに聞いてもダメだっていうのはもちろん分かってました。祭司長たちから訴えられたわけですからね、イエス様は。ですが群衆に聞いたらですね、群衆はイエス様の人気がすごくあったので、群衆ならきっとイエス様を救ってくださいって言ってくれるに違いないと思ったんです。だからここで群衆にこのユダヤ人の王を助けたい、欲しいのかっていうふうに聞いたわけです。しかし11節ですね、ご一緒に読みましょうか。3、はい。しかし祭司長たちは群衆を先導して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせたね、書いているわけです。原文でここで読むと、しかし祭司長たちは群衆たち、群衆、ごめんなさい、群衆に、バラバを釈放するようにと先導したっていう、この先導したっていう言葉が、まあ、主導詞で書かれています。ともかくここでピラトの思惑っていうのがね、外れたわけですね。ピラトはてっきりですね、イエス様の人気っていうのはピラトの耳にも入ってきてました。イエス様がエルサレムに入場する、入られるとき、ホサナ、ホサナって祝福あれって人々は叫んだんです。12章の37節読むとですね、大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていたっていうふうに書いてますね。てっきりピラトはですね、この祭司長たちは頑固で堅くなれダメだけども、きっとこの群衆ですね、群衆の方がたくさんの人数ですから、を味方につけることができればこのイエス様を救うことができるに違いない、読みが甘かったんですね。一言で言うと、ピラトは祭司長たち、このサンヘドリン議員たちの影響力、その力というのを見くびっていたわけです。彼らの決定ですね、サンヘドリンの人たちが神の御前にこれが正しいと決定したことに民衆は従ってしまうということ、そのことを読みが甘かったわけですね。そこで群衆はですね、みんな先導されてバラバを釈放をもらいたいというわけです。12節ご一緒に、3、はい。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。ユダヤ人の王というのはイエス様のことですね。このイエスを私にどうしろというのかっていうふうにピラトは群衆に聞くわけです。13節、3、はい。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。そして先ほども読みしました14節、だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかというふうにここでも食い下がるわけですね。ここもギリシャ語の聖書の原文で読むとですね、しかしピラトは、しかしピラトは、しかしピラトはってね、何度も何度もこのしかしピラトはっていう言葉が文頭に、ね、出てくるんですね。ピラトは何とかしてこのイエス様を救いたいと願うわけです。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだということが記されているわけです。最後15節ご一緒に、3、はい。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後 十字架につけるようにと引き渡した。ついに群衆の圧力に負けてピラトはバラバを釈放し、イエス様を十字架につけることを決断したわけです。このことは何を意味しているかというと、本来罰すべきものを許したということですね。そして本来罰してはならないものを罰してしまったということを意味しています。ピラトはこのことを正しいと思ってやったんですか？違いますよね。ピラトはこのことが間違っているということを十分知っていました。ピラトはこのことの本質、ことの本質は祭司長たちの妬みにある。イエス様の人気が増していくことに対する祭司長たちの妬み、嫉妬にあるという本質をちゃんと見抜いていたわけですね。知らなかったわけじゃない、騙されていたわけじゃないんです。物事の道理をここで彼はよく分かっていたんです。それで悩んだんです。ここにはピラトの悩み、苦悩が描かれています。しかし最終的に彼が選んだこと、それは正義を捨てるということでした。正義を捨てて実利を取るということですね。身を取ったわけです。他の聖書の箇所を読むとですね、機嫌を取ったっていうふうにここではさらっと書かれていますけども、この時お前がそんなにですねイエスを保護する、守ろうとするならですね、カイザルに訴えるぞっていうふうにね脅されているんですね。また他の聖書の箇所を見ると、これ以上イエス様をこう弁護しようとしたら暴動が起こるかもしれないっていうこと、そのことをピラトは恐れていたわけです。ピラトとしてはですね、まあ今で言うサラリーマンですね、別に王様でも何でもないわけです。このユダヤ地方に使わ、カイザル皇帝から使わされてですね、お前ここちゃんと支配しろよって、こうちょっと難しい宗教的なねいがみ合いがある地域だけども、うまく抑えろよ、そしたらお前は出世できるからってね、いうふうに言われて使わされていたわけですね。ですからユダヤ人たちをなだめすかしてですね、この地が平和であることをピラトは願うわけです。そしてここでピラトは最終的に天秤にかけるわけですね。イエス様一人の命とこの大勢の群衆たち、どちらを取るか、どちらが得でどちらが損かということを考えるわけです。そして最終的にはイエス様一人とにかく我慢してもらって、そうすれば他の人たちみんなが満足して幸せになって、自分の立身出世も確保されるということを彼は考えたと思います。そういう理由でピラトはここでイエス様を犠牲にすることを最終的には悩んだんですけどね、選び取ったわけです。最終的に彼は正義を曲げることを選んだんですね。正しい人を裁き、正しくないものを許すっていうことですね。そういうことを彼は決断してしまったということです。この箇所をですね、こう学ぶ中で今回私自身がね一番やっぱり教えられました。このピラトの姿は、あ、この私の姿だなっていうふうにね思ったんですね。私もまた事なかれ主義なんですね。教会で揉め事があることを恐れるんです。神の前に正しいかどうかということよりも、教会の人とみんな仲良くやることの方が大事というか大切にしたいんですね。神様の前に正しいかどうかよりも、人との関係がうまくいくかどうかの方が大切に思えるんです。そういう弱さが、あ、自分にもあるな、その姿をここで今日神様は示してくれてるんだな、あ、この箇所は他でもない今の私に対して神様は語っておられるんだなっていうことがよく分かりました。このピラトの姿は、あ、私の姿だな、神様の前に正しいかどうか、そういったことよりも群衆との関係がどうか、ユダヤとの関係がどうか、争いがないことの方、平和があることの方が大切だというふうにする弱さ、その弱さはまさに今の私にある姿ではないか、そしてその私の弱さ、汚さが イエス・キリストを十字架につけたんだなということがよく分かりました。皆さんはいかがでしょうか。皆さんには正義よりも神の前に正しいかどうかというよりも、いうことよりも、自分が益を得ること、自分が守られること、自分が安全であること、自分が平和であること、自分の心が平安でいられることの方を優先していないでしょうか。自分の平安のために正義を犠牲にしているようなことはないでしょうか。今日聖書は私だけでなくてですね、皆さんにも語りかけています。このピラトの姿を通して神様は今日ここに集ったお一人お一人に尋ねています。あなたは神の義よりも自分を優先していないかということです。あなたは神の前に正しいかどうかということよりも、人との関係、人からどう思われるかということを優先してはいないか、そのことを尋ねています。その罪がイエス・キリストを最終的には十字架へと引き渡していったということを私たちは今日覚えたいんですね。もう一つここで突っ込んで申し上げておきたいことは、知っているだけではダメだということですね。ピラトはこのことがよく分かっていたんですね。このことがイエス様が悪いからではなくて、半分ぐらいもしかしたらイエス様が悪いところあったかもしれないではなくてですね、 100% イエス様には悪いところはないっていうことを知ってたんですね。見抜いてたんです。これは最初たちの陰謀だっていうことよく分かってたんです。でも屈服して不正義を行いましたね。分かってるだけじゃダメだっていうことです。知識はピラトにはあったわけです。しかしそのことを行わなかったんです。この姿はヘロデ王も同じですね。ヘロデもヨセフが正しい人だということを知っていました。ヨハネですね。ヘロデはヨハネ、バプテスマのヨハネは正しいということを知っていたけども、群衆の手前、この娘さんがね、素晴らしい踊りを踊ったご褒美に何でもあげるって言ったら、ヨハネの首くれって言われたので、人々の手前、ヨハネが正しいということを知っていたけども、そのヨハネの首を切るということを決断したわけですよね。知っているだけでは意味がないということです。それを行わないと私たちはならないということですね。一緒にいつも読んでいますけども、マタイの福音書の7章を一緒に開きたいと思います。マタイの福音書7章の21節、ご一緒に声に出してね、ここもお読みしたいと思います。マタイ7章21節、3、はい、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。この言葉を本当に私たちに向けて語られている言葉として今日受け止めたいんですね。主よ主よという者が天の御国、天国に入るのではなく、神様の御心を行うもの、行うものですね。私たちは知っているだけではダメだということです。そのことを知ったらそれを実行しなくてはならないということですね。そのことをこのピラトの姿から私たちは学びたいと思うんですね。最後に移ります。最後、すみません、今日ご一緒に覚えたいこと、それはこのバラバの姿であります。1節から5節までですね、皆さんここでまずイエス様がピラトの前でですね、審問を受けている姿がありますね。ところが6節で、ところでピラトはっていうふうに急にですね、マルコは話を脱線するわけですね。そして7節、たまたまバラバというものがいてっていうふうに、ここでバラバの話を挿入するわけですね。そして8節に行くわけです。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求した。ちょっとここ 文章がつながってないんですね。本当だとですね、5節から、まあ 8節に行くべきなんですけども、6節7節があるわけですね。そしてこれはまあ説明であるわけですね。そしてこの中からですね、イエス様をこれまではですね裁判にかけて、イエス様をどうにかして死刑にしたい、死刑にできるかどうかというところがこの論点だったわけですけども、この6節からちょっと微妙に内容が変わってですね、バラバを取るかイエス様を取るかという話に論点が変わっていくわけですね。もちろん根っこの部分は一緒です。イエス様を死刑にしたい、十字架につけたいっていうのが議論の中心なんですけども、今までイエス様はこういうやることしたから、こういうことしたから、ユダヤ人の王と名乗ってるからイエス様を十字架につけてほしいという議論から、バラバを取るかイエス様を取るかという議論に、ここからマルコはですねあえて書き変えているわけですね。さあ皆さん、ここで聞きます。なぜマルコはここにバラバの話を書いたんでしょうか。どうしてこの箇所にですねいきなりバラバを登場させたんでしょうか、させる必要があったんでしょうか。イエス様が十字架につけられたそのことを書くならですね、最初立法学者たちの妬みがイエス様を十字架に渡したんだっていうことだけでもよかったと思うんですね。しかしここでピラトが登場し、そしてバラバを登場させ、バラバを取るかイエス様を取るかという議論をさせてですね、最終的にイエス様を死刑に選んだっていう、そのことを書くその理由は何か、必要なんですね。これがね、必要だからマルコはまた他の聖書の箇所も全てこのバラバの話は書いています。このバラバがないと聖書全体から大切な真理が失われてしまうからです。このバラバという人は大切な真理をここで語っているわけですね。バラバは何一つ口は開いていませんけども、このバラバの記事を通して聖書は私たちに教えようとしていることがあります。マルコがなぜここでバラバの話をしたのか、短くいきますね。バラバがなぜここでマルコはなぜここでバラバの話をしたのか、それはいいですか、イエス様がこの十字架につけられたその陰でですね、実は一人の囚人が許されたんだというそのことをここで伝えたいからです。いいですか、日本語言ってること分かりますか。イエス様が十字架につけられたその陰で、その裏側で、実は一人の囚人の許しがあったんですよっていう、このメッセージをマルコは伝えようとしているわけです。だからここでバラバの話を急に持ってくるわけです。このバラバって誰ですか。聖書を読むと、彼は暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。他の聖書の箇所を読むならば、彼は人殺しをしていたって書いてますね。政治的なこのユダヤをですね、ローマから解放するために活動していた活動家ではないかとも言われています。いずれにしても彼は人を殺した重罪人であります。そして牢屋につながれていた人物です。そしてイエス様が来なければこのまま死刑になっていたであろう死刑囚であるわけですね。この彼がここで許されたということを聖書はここで語っているわけです。ここに十字架に込められているメッセージがあります。十字架のメッセージとは何か、それはあなたの罪を許すということです。十字架は罪を許すためのものだということをここで聖書は語っているわけです。もう一度繰り返しますけど、ご一緒に15節声に出して読みたいと思います。3、はい。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡した。この箇所もギリシャ語の原文でですね、読むとよくわかるんですけども、対比が的に書かれているんですね。ピラトはバラバを釈放し、そして一方でイエスを十字架につけるように引き渡した。釈放したというこの言葉と引き渡したという言葉が対比されているんですね。一方で本当なら罰しなければならないものを許し、釈放するというのは許すということですね。許し、そして本当なら罰してはならない方を 十字架に渡したということです。これは対比ですね。いつも言いますけども、コインで言うなら表と裏の関係です。切っても切り離せない関係です。言い方変えるならば、バラバの許しなくしてはですね、イエス・キリストの十字架はなかったということです。よろしいですか。バラバがもしこの時救われないのでしたら、イエス様も十字架にかかる必要はなかったということを今日の聖書は教えているんです。うがった見方するならね、いや別の人救われてたんじゃないですかっていう人がいるかもしれないですけど、聖書はそう書いてないんです。ここでバラバかイエスかっていう議論が出されているわけです。つまりバラバを救うためにイエス・キリストが死ぬほかなかったということです。バラバを救うが許される、バラバが釈放されるためにはイエス様が十字架に つくほかなかったということです。逆の言い方するならばイエス様が十字架につくことなしにはバラバが釈放されることもまた絶対になかったということです。そうですね、イエス様がここで身代わりにならない限りバラバが恩赦をいただくことはできなかったですよね。イエス・キリストの十字架とは何か、それは罪の許しの十字架だということです。いいですか。罪を許すんです。普通の人を許すんじゃないんです。善良な市民で法に触れるような罪を犯したことがない人がここで救われたんじゃないんです。人を殺して牢につながれて死刑を受けるべき人間がここで許されたんだということ。イエス・キリストの十字架とは罪を許す十字架であるということをここで聖書は私たちに語っているんです。そのためにバラバという人が出てくるわけです。そこで皆さんお聞きします。このバラバっていうのは一体誰のことを表しているんでしょうか。これ私のことだなって思うんですね。今回初めてそう思いましたね。今日聖書をね、何回もこう繰り返し読む中でですね、ああこのバラバってもしかしたら聖書は私のことを指して言ってるんじゃないだろうか、このバラバこそこの私ではないかっていうことを思ったんですね。私は人を殺したことはありませんけども、心の中で人を殺すような、あんな人いなくなればいいのにとかですね、あんな人バカだとかですね、あの人はダメだとかですね、そういう人をこう取り消すような、そういうことを思うことはありますね。私は牢屋につながれてはいませんけども、罪のその鎖につながれています。私は死刑囚ではありませんけども、私はいつか神の裁きにあって滅ぶべき人間であります。このバラバは私のことではないか。そして私が最もここでですね感動すること、それはこのバラバがただ恵みによって救われているということですね。皆さんよく聖書、今日の聖書の箇所を読んでみてください。他の聖書の箇所を見てもいいですね。マタイもマルコもルカもヨハネも全員この箇所書いてます。どの箇所を読んでも分かること、それはバラバは何一ついいことをしていないということです。バラバは一度もイエス様に出会っていないということです。バラバは一度もイエス様許してくださいって悔い改めていないということです。バラバは牢屋の中で、ああ自分はなんと愚かなことをしたのか、自分はもうダメだ、神様許してくださいってここで祈っているなんていうことは一言も書いていないということです。ここに恵みがあります。バラバは知らない間に、イエス様なんか全く知らない間に、知らない間にですね、イエス様が勝手に捕まってですね、十字架に、イエス様が陰謀でですね、妬みからね、十字架にかけられていく、そのおかげでですね、あれよあれよという間に、あれ俺なんか知らないうちに釈放されていたよっていうことになっているわけです。これが恵みですね。バラバには一つの功績もないんです。ただ恵みによって彼は救われたんですね。恵みによって許されたんです。これがキリスト教聖書が教えている恵みです。行いによるのではないと何度も何度も語っている聖書の福音ですね。バラバはイエス様の前に悔い改めたから救われたわけでもないし、イエス様と出会ってイエス様と関わりを持って イエス様を信じますと告白したから彼が釈放されたのではないということです。彼がイエス様なんか知らないと、全くイエス様にとは向きを反対方向に向いていた、その時に彼は許されたんです。キリストの十字架も同じですね。私たちに対して、私たちがまだ罪の中にいてイエス様なんか知らないと歩んでいた、その時にイエスキリストは私の罪を許すために十字架にかかって死んでくださったということです。一つの誇りもなく、ただ恵みのみですね。私たちはただこの罪を許していただいたイエス様の許しを受け取るだけですね。ここに恵みがあります。なぜバラバの話をここで書いたのか、それはこのバラバは私たちの姿ではないかと聖書は訴えているわけです。私たちはこのバラバを自分自身とするでしょうか。大事なことは、このバラバは私だ、私はこの死刑囚と同じ、罪人と同じだと思う、そしてこのイエス様の許しをですね、信じていくことですね。一言お祈りをしましょう。お父様、イエス様が十字架につけられたその陰で、一人の罪人でありどうしようもない人間が、本来滅ぶべき、死刑にされるべき人間が許されていたことを、私たちは今日共に拝読し覚えました。このバラバのように、私たちもまたあなたに背を向けて、あなたご自身を覚えないで自分勝手に自己中心に生きていた、その中であなたは私たちの罪を許し、私たちを天国に引き上げるために十字架にかかって死んでくださっていたことを覚えて感謝します。どうぞ私たちがこのあなたの許しを、十字架の許しを信じることができる信仰を持つことができるように、今日ここに集ったお一人お一人がイエス様の許しをいただくことができるように、そして行いを誇らず、ますます自分の罪と弱さを告白し、あなたの恵みを証しするものとならせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。